歴史民族学専攻プロデュース、
行き先不明の謎の番組裏ゼミ。
皆さんこんにちは、歴民4回生松尾です。
はい、皆さんこんにちは、歴民3回生上山です。
はい、いやね、関西もようやくね梅雨が明けました。夏がやってきました。でもまあ集中豪雨来た ね、 ね、
そうですね。
あのうちの近くもね、どうやらね水没したアパートなんかあったりでね、ちょっとそこ の、 あの引っ越しなんかをねちょっと手伝ったりしてたんだけれども、あの実家が九州の方はね、あの九州でもすごい集中豪雨があったみたいなんで、あの、はい、大丈夫でしたでしょうかね。あのここ法文館の裏側もね、非常に大惨事になってて本当あのびっくりしたんですけどね、まあ、あの我々学生としては何せあとはあの期末テストと、ね、レポート提出を乗り切るだけということで、はい、はい、ね、でも先生夏休みの結果とか立てないの？
全然立てないですね。もうあとバイトしたりゲームしたり帰ったりですね。
おお、安定してんな。うん、まあまあでもある意味予定はなってるわな、うん、俺もなんか短期でバイトとかねしてちょっと小銭を稼ぎたいと思うんだけど。
ああ、うん、土方とかどうすか？
うん、遠慮しとくわ。全力で遠慮しとくわ。もういいいいいい、土方とかもリゾートしない。まあ自分で何とかしますよ、ね、はい、ほら9月にほらオバマ行くし、あのお金も欲しいしね、やっぱり。
あ、そういえば去年の鳥取で干からびた人が、
カラビタっていうか、はい、あいつは車の中に残った結果死にかけたっていうだけの話なんだけど、まあね、そうだね。今年は誰が干からびたかな。まあ人の話を聞かないやつとか自分で残ったりするやつが干からびるんじゃないかなと思うんだけどね。この番組の構成作家とかさ。あとはあれだね、あの最近スマホに変えたポエムの人とかね。
そういえば構成作家さん最近顔見ないんですけど。
そうだね、僕も見てない。不安だね。そんな不安定な番組ですが、あ、まあね、なんとかね前期いっぱいやっていくことができました。
どうしたんですか、ね、
ん、番組の最後で大事な発表があります。お昼の25分間最後までごゆっくりお聞きください。
大分館1階サテライトスタジオよりお送りするこの ラジオ裏ゼミ。
この番組は GBS 京都学園大学放送局と
スピードワゴン財団の協力でお送りします。
では、今回のテーマトークに移っていきたいと思います。
はい、
で今回のテーマは、2012年春学期の歴民を振り返る、はい、ということで、ですね、実はここにアンケートを用意しております。
はい
はい、これはですね、まあ歴民の生徒さんにですね、アンケートを書いてもらって、はい、内容としてはどんな授業のどういうところが印象深かったか、どんなフィールドワークのこんなところが印象深かった、はい、そんなのをこうみんなに書いてもらいまして、でそれを集計して、はい、で今回これをこう、ね、ネタにしながら、2012年春学期の歴民っていうのがどんなだったのかみたいなことをね、
はい、
ちょっと振り返れたらなと思います。というわけで今回のゲストをお呼びしましょう。3回目のゲスト登場ですね。法文館に出没するヤンキー藤間のぞみさんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてもう一人今回初登場です。なんだろうね、肩掛けが思いつかない。
陰キャでいいんじゃない。
髪色がよく変わるってみたいな感じ。
髪色七変化。髪色七変化、ひどいな。
七変化、
七変化、まあ、髪の色が、ちょくちょく変わる男、2回生の米津くんです。
はい、よろしくお願いします。今の髪の色は真っ黒です。
黒じゃねえだ、
大和なでしこ七変化。
茶色いべ。
真っ黒です。
茶色いべ。真っ黒ってもう全然ほら隣の上山先生と色が違うじゃん。
あ、そうですね。あ、これは全然染めてないですか。
まあ、この辺カットですからね。
光に当たればみたいな。
はい、というわけでですね、もう我々の手元にですね、アンケートが早速用意されております。
はい、
ね、これをね、まあ、順番順番で読んでいってですね、ちょっとずついじっていきたいと思います。
はい、
初めてだね、なんかこういうなんか人が書いたものを読んでいじるなんてね。お便りとか来ないからこの番組。はいはい、というわけでね、まずはじゃあ1枚目、
はい、
これはあれだね、印象に残った授業の方だね、地域文化論、はい、村祭りや、これは里祭りかなといった、地域の祭りを見る意義を、知ることができた。祭祀組織からいろいろなことが分かる。村や、町の成立、民族学を研究する上で基礎的なことを学ぶことができた。地域文化論って誰のだったっけ、どの先生だったっけ、
地域文化論は、中野先生。
ああそうか、中野先生、はい、俺取ったことないんだけど、どんな授業だったのこれ。
僕も途中で朝起きれなくなりましてい
じりようがないよ
一元、
はい、一元ですね。
まあ、でも祭りっていうやつはあのやっぱり民族学を研究する上ではやっぱり根底の一つにねあるものだから、はい、町や村っていうものをこう成立させる上ではやっぱり、その中心になって働くのが祭りだったりするからね。そういうところからあの民族学研究の基礎を学ぶことができたということです。じゃあ次行ってみようか。
はい、はい、授業ですね、これ、人文地理、いろいろな分野が、さまざまなレベルで、同じことを言っているという先生のお言葉が印象に残っていますということです。
上山先生これ、はい、意味分かりながら読んだ？
全然分からないですね
人文地理、佐々木先生のやつですね、
はいはい。で、もう一つの、フィールドワークの方が長い道を歩き回ってレストランで食べたカレーがうまかった。はい、無論フィールドワーク自体も大変面白かったです。
いやでもまあフィールドワーク終わった後に食べる飯はまあうまいですよ。
そうだね、はい、まあ、基本歩き回るからね、
はいはい、お腹すきますもん。
この百鬼夜行フィールドワークっていうのは、はい、京都の一条通りに、出たっていうその百鬼夜行が実はその京都の、都の中の外、
あ、
ね、都の外の、北の方からずっとその川伝いに実は百鬼夜行っていうのは降りてきたんだっていう、佐々木先生の説をもとにね、
はい、
その百鬼夜行の歩いた道のりをこう実際、ね、歩いてみるというフィールドワークでした。カレー食ったんだね。
てか両佐々木先生なんですね。好きなんですね、佐々木先生。
佐々木先生人気だね、
はい、
人気ですね。
ということでじゃあ次行ってみようか。あんまりねあのしっかり書いてくれてる人とねそうじゃない人のね差も割とあったりするね。
結構激しかったですよね、
うん、あこの方がちょっと短いね、
すごいですね。これはすごいですね。
あれこれ同じような書き方が非常にこう連なって、
あこれグルじゃないですか。
あれ
続きますね。
もうあの示し合わしましたねこいつら。
1何々に何々っていう書き方とか2行で終わってる人が非常に多いねこれね。
あ
印象に残った1講義手塚講読2フィールドワーク小津川、1講義では、都市文化史 A、 フィールドワークでは城下町フィールドワーク、印象に残っている講義は、人文地理、フィールドワークは宗教民族学伏見稲荷大社のお塚のフィールドワークです、うん、なんだろうね同じようなこと書いてあるねこれね。
分かりやすいって分かりやすいんですけど、
これ何だろう市民し合わせたのかな
どうですかね。でも僕らがアンケートを書いたときに、はいはいはい、太田先生が、うん面白いことを書いたらネタにするぞなんて言っちゃったんで、
はい、あ、はいはいはい、
もしかしたらちょっと
恥ずかしがってとか
恥ずかしがったの
ネタにされたくなくて、
はい、
まあ、ネタにしますけどね書いてないなら書いてないで
そっちの方向でネタに。
あなるほどね。まあでもねこうやってもうすごい簡潔でもね書いてくれてるだけではありがたいですよ。でこうやって見てみると比較的ね購読が印象に残っているっていう人が多いんだね、はい、はい、じゃあ次行ってみます。
面白いの見つけましたよ。
何
これです、これです。
読んでみて読んでみて。
印象に残った講義が、うん手塚先生のゼミのテキストの値段、
うん、いくら
これ8000円です
はいはい、レヴィストロースの、はい、購読のやつだね。これ確か教科書の値段が8000円してしまうという、はい、
ちょっとしたドンキ
8000円のドンキという噂の、はい、まあ、非常にこう難解な本だねこれもね。
あともう一個書いてくれてますね、うん悪い意味で、これは私の人生設計ですね去年に引き続き苦行だと
苦行
そんなにしんどいの
てか悪い方向でって書いてあるのこれな
印象に残った
悪い意味で印象に残ってしまってると人生設計苦行とまで言われて、はい、俺ちょっと人生設計受けたことないんだけども、この中で人生設計受けたことがあるのは多分ディースケ、
はい、
だけだね。どんな感じ？
しんどい人はしんどいんじゃないですかね
ろくな噂を聞かないですよ。
いやでも必修なんでしょこれ、
はい、まだあと秋学期もあります
なんだろうね、内容としては非常にこう、
はい、
独特というか、
はい、
宗教的。
俺今言葉選んでるよ
信仰宗教的な
信仰宗教的な。
最後拍手で締めるそうで
信仰宗教ですよね。
最近なんかやたら法文館が賑やかになったのは多分そのせいですよね。
ああ、まあまあ賑やかになるのはいいんだけども、なんかあんまりいい評判は、
はい、
残念ながら聞かないね。
ただ気になるところは15回の授業が、
うん
2年生の最後まで、
うんうん、
合計4クール分15回、
うんうんうん、お前まで4クールという言葉を使うなよ。まあ、あるわけあるわけね、はいはい、
60回分の授業ですね、
はい
はい、それをひたすら同じ
同じ、
うん、ほぼ同じ内容ですね。
え、内容一緒なの？
一緒ではないんですけど、
似たり寄ったり
変わり映えのし
ない、それは嫌だわ。やる意味あるんですかあれ。
はあ、いやでもなんかね、一応補助とか出てるらしいから、なかなかやめるにやめられないとかあるかもしれないんだけど、こんな話していいのかなこれ。
いいんじゃないですか。
いいんですかね。
いや、あのね、あの名簿を忘れていった時とかもあったらしくてね、この授業。
あ、そうなんです
か。そうそう、なんかあの割とその、ほら大体持ってるさ、授業ごとにさ、その授業を登録してる人のさ、学籍番号と名前と、
はい、
あとそういったものがこう、はい、資料と一緒にあの入ってるようなファイルを大体どんな先生も持ってるんだけども、
はい、
あのそれがなんかね、人生設計の授業一回忘れたまま置いてかれたことがあったらしくて。あの金曜にやってるのかなあれ。
月曜日、
月曜にやってるの、
はい、
なんかね、あの月曜の朝にね、なんかそんなことがあったらしくてね、何置いたままだったのかなみたいな。授業によってはよくわかんないんだよね。いや噂ですよ噂、うんうん、はっきりしない噂ですけれども、いや、はい、まあどうなんだろうね、この授業どこまでやっていく意味があるのかは、まあ、僕らは受けてないからわからないけれども、
そうですね、う
ん、まあ、あまり語るとね、あのどこから怒られるか分かんない、
この辺でちょっと話だけ聞くとなんか本当新興宗教みたいな。よくそういう表現がされますね。
はい、まあ、歴民としてはそれをね、分析していくというのも考えてもいいかもしれない。はい、というわけで次のやついってきましょう。
あ、もう一個面白いのを見つけて、
はいはい、
この子めっちゃ字綺麗。印象に残った授業、講読、吉村講読ですね、
はいはいはい、
吉村先生のやつですね。あ、漢字で覆い尽くされた文章を読むのは新鮮だった。続けていくうちに少しずつ読めるようになってきたのを実感できた。あ、これは俺よくわかるんですよ。俺これ吉村講読受けましたから。
ちゃんと吉村講読は何をしてるんだったっけ。
2回生の時はあの活字化されたあの、まあ、古文書みたいなやつをあのただひたすら読んでいくんですけど、
はいはい、
いやもう最初の時意味わからないんですよ、
はいはい、
漢字。
え、それは何、もう全部漢字で古文の授業みたいな。
もう本当にあの白文なんですよ。もうレ点も 1,2 点も振ってないみたいな感じになってまして、それを自分でこううまいことこう文章になるように読んでいってですね、それが後半になるとだんだん自分で 1,2 点を振らなくても頭の中で勝手にできるんですよ、文章が。
はいはいはいはい、どんどん読めるようになっていく、実感が湧いてくると、
は
い、
それはもう嬉しいですよ。だって予習しなくていいんですもん。
いや、あの古文をね、その若い改正の方からでも読ませていくっていう、古文って言っちゃいけないんだ、はい、古文でいいのか、ね、古文書って言ってもいい、
古文書って言いますね、吉村先生
は。2回生ぐらい、1回生2回生ぐらいから読ませるっていうのはなかなか他の学校でもどうやらやってないそうで、
はい、
割とうち独特らしいんだけれども、そうだね、やっぱり読める実感っていうのがこうできていくのがいいことかもしれないね。それも英語と大して変わらないですよ、
はい、
自分では読めなかったその文字の羅列がこう意味が分かるようになっていく、
はい、
うん、そっかそっかそっか、そういうのも購読はあるんだね。
2回生の時逃げましたけど。
逃げたんですか。
逃げました。
上山は途中から来なくなったんですよ。
よかったね、逃げ切れて。逃げられなかったらもうガシッと足を捕まえて引きずり込まれてたかもしれないから。
早いうちに決断したんです
。でも先生今購読何やってるの。
佐々木です。
佐々木購読は何やってるんだったな。
もう一応全
あ英語か、
英語ですけど、
はいはいはい、
なんかあと手塚先生、
はいはい、まあ、何にせよあの英語もね、あの古文字も読めないものを読んでいくっていう、
はい、
自分の読めないものが読めるようになっていくという講読なんでね、
はい、
まあ、若い世代の歴民学生にも非常におすすめです、
はいはい、
ちゃんと取りましょう。じゃあ次行ってみよう。これが最後かな。
はい、じゃあ最後ですね、
はい、
印象に残った講義、これも講読の感想なんですけど、
はいはいはい、
手塚講読と堀田講読が印象に残った、
うん、
初めは全く理解できず、それでも読み続けていくうちに真っ暗な道から抜けて、だんだんと道が明るくなっていく感覚を覚えました。大変さの中でそれでも自分なりに理解できたという感触を得た時に、言い表せないような喜びに似た感情を抱けます。自分にとって貴重な財産になる講義だと思いました。
はあ、
すごいいいこと書いてる。
いいね、
また小難しいことを書く人もいますね。
誰が書いたんですかこれは。
いやいや、もう名前は出さないけれども、いやすごいね、このそれでも読み続けていくうちに、真っ暗な道から抜けてて、だんだんと道が明るくなっていくような、
は
い、
この子は詩人みたいです ね、
本当ね、自分にとって貴重な財産になる講義だと思いました。
はい、
非常にこの、堀田講読、哲学講読でやっている、レヴィ＝ストロース神話論理と吉本隆明の共同幻想論というのは、一応日本語で書いてあるんだけど日本語じゃないという、
はい、
非常にあのわけのわからない文章で書いてあるんだけどもね。そっかそっか、これもまあわからないものが分かっていくっていうのは非常にあるんだろうね。特にあの吉本さんのやつとかは僕もやったけれども、あの結構日本社会の成り立ちにもこう、触れていく感じの内容で、まあ、難しいけれども読んでいくね、価値のあるものだと思うけど。とまあこうやって、歴民学生のね、
はい、
春学期のアンケートを、ね、
読ませていただきましたけども、
見ていったわけなんですけども、なんか割とねみんなあの書いてくれてて、
はい、
総じて思うことは分からないことが分からんようになっていく、
はいはい、
うん、知らなかったことをしていく、まあ、これはもう授業講義の基本というか、まあ、そもそもの意義ですよね。
はい、
その中でもやっぱりね、歴民ならではのものをみんな挙げてくれているっていうのがみんなのね、あの愛を感じるね。
そうですね、
そうですね。
というわけでそろそろお時間のようです。はい、はい、では藤間さん、米津くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さまざまなテーマを歴民的に語り尽く
歴史民族学専攻の裏ゼミ、この番組は法文館1階サテライトスタジオよりお送りします。さあ今週も終わりの時間がやってきました。ではここで番組からのお知らせです。歴史民族学専攻の、先生の新刊が出ております。佐々木先生の、妖怪京都妖怪案内、ガイドブックの手を成していますけれども、実質その歴民のフィールドワークの、まあ、真髄といいますか、そういったものを詰め込んだ素晴らしい本になっております。はい、はい、次先生よろしく。
裏ゼミでは、ツイッターにおきましては、シャープ歴民ラジオというハッシュタグで、番組情報を告知しています。アカウントは、歴民ラディオレディオですねラディオ、ゲストやネタの募集なども随時募集しております。またブログでバックナンバーも公開しています。ツイッターにリンクを貼っていますので、そこから飛ぶと便利です。URL は http://歴民ラジオ .caesar.net スラッシュです。
はい、我々、歴史民族学専攻と、はい、放送局の方で、
はい、
ちょっとタッグを組みましてね、7月24日、午後6時から、
はい、
この今ラジオを撮っているブースのすぐ横の、法文館マルチスタジオで、
はい、
学生会談会を行います。その名も亀岡現代会談新設口丹波講師集ということで、
はい、
このよくわからない名前でしょ、
はい、
まあ、口丹波講師集っていうのはもともと亀岡の、不思議な話だとか、まあここの場所にはこんな言われがあるんだよみたいなのを集めた古い、まあ、本というか、
はい、
そういうのがありまして、でそこにあやかって我々も亀岡の新しい不思議な話をここでこうみんなに発信していこうじゃないかみたいな
企画です。
非常に、ね気合が入っております。放送局の方ではですね、はい、3本ドラマを作りまして、
はい、
歴民の方からも4人、実際会談をその場で語らせていただくという、
はい、
思考になっております。で私も、参加する予定です。
はい、
7月24日、
はい、
京都学園大学法文館、マルチスタジオにて亀岡現代会談新設口丹波講師集、
はい、
はい、午後6時からの開演となっております。皆さんふるってご参加ください。
はい、そういや最初の方でなんか重大発表があるって言ってましたけど、何なんですかあれ。
それね、
はい、
なんとこの裏ゼミ、
はい、
今週で最終回です。
それマジっすか。
うん、まあね、うん、ようやく終わりっていうか、うん、まあ、名残惜しいけどね大人の事情なのよ、
はい、
上山先生が寝ててさ現場に来なかったりさ、構成作家が行方不明になったりいろいろあったけどさ、ね、まあ、そういうのもね大人の事情があったんだけどね、
はい、
面白かったかな、うん、まあ、結構笑わせてもらったしね、
はい、いや今日で終わりなんですね。大体こういう時ってなんか花束とかもらえるんじゃないですか。
ああ、なんかね映画のクランクアップとかね、はい、ラジオの最終回とかでね、
はい、
あの花束とか、うん、ケーキとかあっていいもんだけど、まあそこまで気の利くディレクターじゃないでしょ。
はい、まあ、確かになんか外が騒がしいです、
うん、あれ おう、あれね、過去のゲストの人もいるね。
ああ
最終回だから駆けつけてくれたのかな、
みたいですね。でもどっか駆けつけてきたのか、
うん、まあでも嬉しいね、こういうのね、はい、やってきた甲斐があったわ。
はい、本当に皆さんありがとうございます、
ね、本当に丁寧に花束なんかないんですけどね、本当はね、はい、いや本当にありがたいことですね。あの礼を言わなきゃいけない、ね、じゃあここでピシッといとこうか、
はい、
聞いてくださった皆さんありがとうございます
と、
これで心置きなくスタジオされますわ。さて、今回は最後になりますが、ツイッターやブログは気まぐれで更新したりします。ぜひそちらの方もチェックしてください、
はい、
じゃあ閉めますか。
そうだね、
オーブン館1階、サテライトスタジオよりお送りするラジオラゼミ。
この番組はえあれ何え紙なんか紙渡されましたね。これは
どうしたんですか。
あ、聞いて驚くなよ。
はい、
はい、なんと第2シーズン決定。詳細はまた後日ツイッターなどにてお知らせしますということだそうです。第2期がありますね。せいぜい2クールだと思ったんですけどね。多分これ4クールですね。はい、じゃあ、もうペン締めようか。はい、
法文館1階サテライトスタジオよりお送りするラジオ裏ゼミ。
この番組は GBS 京都学園大学放送局と、
聞いてくださった皆さんの協力でお送りしました。
またいつかどこかでお会いしましょう。
シーズン2が長いな。